ダニエルの7章の27節ですが、このように書かれています。
This is what Daniel chapter 7 verse 27 says。
国と主権と天下の国々の権威とは、糸高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従すると書かれています。
Then the sovereignty, power and greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to the holy people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey him.
糸高き方の聖徒である民と書かれていますね。私たちは神の聖徒とされていますね。
I want to focus on the phrase, the holy people of the Most High.
今日はダニエル7章に入ります。この箇所にはダニエルが見た幻とその解き明かしが書かれています。
This chapter is about a vision that Daniel saw and what it means.
黙示文学とも言える内容ですね。黙示文学なんですね。彼が見た幻が何を表すのかを学びながら、神の大きな救いのご計画に触れてみたいと思います。
The book of Daniel is considered apocalyptic literature. So let's find out what Daniel's vision reveals and how it relates to God's great plan of salvation.
前回は6章でしたが、神様は人をお救いになる方であるということを獅子の穴から救い出されたダニエルの体験から学びました。
Last week in chapter 6 we read about Daniel being protected in the lion's den by God, the one who rescues and saves。
そしてそのことを通して神の国の性質をダリオス王が学んだことに言及しました。
And as he witnessed this, King Darius had a revelation about the kingdom of God.
神の国は滅びることがない。またその主権はいつまでも続きますね。
That the kingdom of God will never fall and its reign will last forever.
その神の御国の姿がこの7章ではさらに明らかにされています。
We will see a clearer picture of this kingdom in chapter 7.
神様は皆さん歴史を支配しておられます。そして御国はキリストによってもたらされますね。そのような大きな内容が7章には描かれています。
We will see that God is in control of history and Christ will bring his kingdom into fulfillment。
では7章を詳しく見てみますね。まずですね、彼が見た幻の第一はバビロンなんですね。第二にメディアとペルシャの連合軍であり、第三にギリシャ、そして第四番目にローマの姿の幻ですね。
Daniel's vision, first shows Babylon, and secondly, the allied kingdoms of Media and Persia. Third, it shows Greece, and finally, Rome.
そしてそれに加えて父なる神様と救い主の幻がこの中には表現されています。
And then the vision also shows God the Father as well as the Savior.
皆さん、今ね、ダニエルはバビロンの時代に今いるんですよ。ここで見た幻なんですね。これからペルシャとメディアの連合軍が起こる。そしてギリシャが起こる。そしてローマが起こる。そしてその中に父なる神様、救い主がおられるという幻なんですね。
Daniel's vision shows all these kingdoms, Babylon, Media and Persia, Greece and Rome, and also a vision of God.
さあ皆さん、ちょっと読んでいきますね。7章の2節読んでみましょう。7章の2節にこうあります。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大風をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていたと書かれています。
Let's read chapter 7, starting from verse 2. Daniel said, "In my vision at night I looked, and there before me were the four winds of heaven, churning up the great sea. Four great beasts, each different from the others, came up out of the sea."
皆さん、天の四方の風と書いていますね。四方から風が吹いてきた。これはですね、世界を支配する神様の働きが地上に注がれている様子です。
The four winds of heaven represent God who rules the world and his hand that is working upon the earth.
さあ、4節では第一のもの、これはバビロンですが、第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていたとありますね。
Verse 4 says about the first beast. The first was like a lion and it had the wings of an eagle.
獅子のような獣、それがバビロンを表していますね。このバビロンはわしの翼をつけていたとありますので、どこにでも行って、そして領土を広めていくその姿が描かれています。
The lion represents Babylon, and because Babylon has the wings of an eagle, it is able to fly anywhere and to enlarge its territory.
しかし4節の後半では見ていると、その獣、その羽は抜き取られ、力を起こされ、人間のように日本の足で立たされて、人間の心が与えられたとありますね。
But verse 4 also says, I watched until its wings were torn off, and it was lifted from the ground, so that it stood on two feet like a human being, and the mind of a human was given to it.
バビロンは、あの偉大なバビロンは、獅子の力を失って人間のようになり、弱い存在に陥ってしまったということが描かれています。
The great Babylon will lose the strength of the lion and become weak as a human.
2番目の獣は五節ですが、五節でこうありますね。また突然、熊に似た他の第二の獣が現れたとありますね。
Next, in verse 5, the second beast appears. And there before me was a second beast which looked like a bear.
第二の獣とはメディアとペルシャの連合軍のことですね。そしてこの熊に似た獣は、その口の牙の間には3本の肋骨があったと表現されていますね。メディアとペルシャが協力して、皆さん考えてください、バビロンを滅ぼして、そしてエジプト、あの領土ですね、それから今のトルコ、あの領土を支配していくんですね。肋骨を加えている姿です。
The second beast represents the kingdoms of Media and Persia. This beast that looked like a bear had three ribs in its teeth, and this shows how Media and Persia ally to conquer the large kingdoms of Babylon and Egypt.
そして3番目の獣ですが、これは6節でこうありますね。この後見ていると、また突然雹のような他の獣が現れた、雹が現れたとありますね。雹のような獣、雹のような獣、これはね、ギリシャのことであると理解されます。
In verse 6 is the third beast. It says, After that I looked and there before me was another beast, one that looked like a leopard.The leopard is thought to represent Greece.
皆さんね、歴史で習うでしょう。アレクサンドロス大王がですね、もう迅速にですね、そしてすごい勢いであの世界を征服していったわけですよね。それゆえにギリシャ語が広く当時の世界で使われるようになったわけですね。
As we know, Alexander the Great conquered the world rapidly.And because of his conquest, the Greek language came to be used widely in the world.
さあ、そして6節の後半ですけども、その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があったとありますね。
Verse 6 also says, And on its back it had four wings like those of a bird. This beast had four heads, and it was given authority to rule.
あの偉大なアレクサンドロス大王の後に4人の後継者が4つの地方に分裂していく、そのことを表していますね。
This represents the four rulers after Alexander, whose empire was divided into four parts when after he died.
7節ですけども、7節には4番目の獣が登場するんです。でもこの獣は獅子とか熊とか豹のようなことは表現を取らないんですね。それ以上の力を持つんですね。獣は 何なのか分かりません。
And then in verse 7 is the fourth beast, which is different from the first three, which look like animals.And this fourth beast seems to be more powerful than the first three, though we don't know what kind of creature it is.
でもこのように表現されていますね。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持ってより、食って、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていたという表現です。
Verse 7 says that the fourth beast was terrifying and frightening and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts and it had 10 horns.
皆さん、ローマがですね、ローマの国が偉大な力を持ってこの当時の世界を征服していきましたね。そしてそのような幻をダニエルは見るのですが、聖書では銃というのは完全数なんですね。ですからこのローマでは多くの力強い皇帝が次から次へと続いて、ローマがですね、長く多くの地域を支配する、そのことを暗示する幻です。
It is likely that the fourth beast represents the Roman Empire. As we know, the Romans conquered the world with great strength. Now, in the Bible, 10 is considered a complete or perfect number. So, the 10 horns might represent a succession of Roman emperors who reigned for a long time.
しかし、8節ではこうあるんですね。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとその角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があったと書かれています。
However, verse 8 also says, While I was thinking about the horns, there before me was another horn, a little one, which came up among themAnd three of the first horns were uprooted before it. This horn had eyes like the eyes of a human being, and a mouth that spoke boastfully.
実はですね、これは反キリスト、偽キリストの現れを予言する幻であろうと理解されます。
This small horn is thought to be a prophecy of the Antichrist.
私たちも終末の時代、これからもですね、終末の時代に偽キリスト、反キリストが世界に起こり、信仰者を惑わし迫害する、そのような時が来ることを知っています。
We believe that during the end times, an antichrist will arise to deceive and persecute believers.
ダニエルはその偽キリスト、反キリストの姿をここで見ています。
So Daniel had a vision of the Antichrist as well.
さあ、9節と10節に移りますと、9節10節、私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、 いくつかの文書が開かれたと書かれています。
Verse 9 and 10 As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow, the hair on his head was white as wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out from before him. Thousands upon thousands attended him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were opened.
ダニエルは幻の中で父なる神の姿を見ます。
In Daniel's vision, God the Father appears.
雪のように白いとは神の清さを強調しますね。
The flames represent the holy presence of God.
火の炎とは神の臨在を表しますね。そしてこの父なる神様は多くの者に正しい裁きを下すんですね。
And he is attended by thousands of people in his court.
いくつかにいくつかの文書が開かれたとありますから、すべての者たちの行動が神の前に明らかにされていきます。
In his court, the books were open, representing all the deeds people have done.And are revealed before God for his judgment.
私たちもいつか神の前に立つんですね。そしてその緊張感を持って私たちは生きるものでありたいです。
One day we too will stand before God's judgment. So let us live with care and urgency.
11節で私はあの角が語る大きな言葉の声がするので見てみると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見たとありますね。
Next, verse 11 says, Then I continued to watch because the boastful words the horn was speaking. Because of the boastful words the horn was speaking. I kept looking until the beast was slain and its body destroyed and thrown into the blazing fire.
世界に自分の力を誇った偉大なあの国ローマがですね、神によって滅ぼされるその時が来るという幻ですね。
Rome was proud of the power that it held over the world, but a day would come when it would be thrown down by God.
人が作り上げるどんな偉大な国も永遠には続きません。その幻をダニエルは見ます。
No matter how powerful, the kingdoms of men will not last forever.That is what Daniel saw.
そして13節ですが、ダニエルの7章の13節。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれたとあります。
And then in verse 13, In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man.Coming with the clouds of heaven, he approached the Ancient of Days and was led into his presence.
雲に乗って来られる救い主を実は私たちも待ち望んでいますね。もう一度イエス様が戻ってきますね。そしてこの方が神の前に導かれていくという姿を見たんです。
Today we too are waiting for the coming of our Savior on the clouds of heaven.
そしてこのメシアに、救い主イエスに言及して14節ですが、14節でこの方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないと書かれています。
Verse 14 saysThat he was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.
皆さん、ダニエルはですね、神の子イエス・キリストの御国の幻を見るんですね。キリストの御国は滅びることがないという。
Brothers and sisters, Daniel saw a vision of the kingdom of Jesus Christ, the Son of God. His kingdom will never fall.
15節からはですね、今までの幻の解き明かしがいくつか書かれていますね。まあその中にいくつかその特色を見てみます。
From verse 15 onwards, we read the meaning of the vision that Daniel has seen so far. Let's look at just a few verses that stand out.
18節ではですね、こうあるんですね。しかし糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って言う限りなく続くとありますね。
Verse 18. But the holy people of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever. Yes, forever and ever.
皆さん気づいていきたいですね。私たちはクリスチャンは糸高き方の聖徒とされています。私たちはいつか神と共に御国を受け継ぎ、その御国を保つものとされていますね。
As Christians, we are holy people of the Most High, and one day we will inherit the kingdom of God and possess it forever.
それでは、偽キリスト、反キリストはどうなるのでしょう。
Next, let's see what the vision says about the Antichrist.
その幻が21節からですが、21節。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで、彼らに打ち勝ったとあります。
Verse 21 says, As I watched, this horn was waging war against the holy people and defeating them.
大きな迫害が起こるよ。生徒たちが苦しむ時が来るよということが明らかにされています。
Clearly, there will be a time of great persecution and suffering for the holy people.
しかし、生徒たちは永遠に打ち負かされているのではありません。
But they will not be defeated for good.
22節で、しかし、それは年を経た方が来られるまでのことであって、糸高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来たとありますね。
Verse 22 says that the persecution will be until the Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of the holy people of the Most High, and the time came when they possessed the kingdom.
25節では、25節、彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられるとありますね。
Verse 25 says more about the Antichrist. He will speak against the Most High and oppress his holy people and try to change the set times and laws. The holy people will be delivered into his hands for a time, times and half a time.
皆さん、この7っていう聖書はね、7は完全数なんですね。でも今言われている一時と二時と一時と二時と半時の間、これ合わせると 3.5 ですよね。7の半分ですね。
In the Bible, 7 is also considered a perfect number. And the phrase time, two times and half a time can be added together to total three and a half.Which is half of seven.
皆さん、完全数から見たらそれは不完全なんですね。ですからこの迫害の期間というのはある限定された期間と理解されます。
When we interpret it this way, it means that the holy people's suffering under the Antichrist will only be for a limited period of time.
その期間が終わると、皆さん、26節こうあるんですね。しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされると書かれています。
Verse 26 says that after this time of suffering ends, the court will sit and his power will be taken away and completely destroyed forever.
反キリスト、偽キリスト、またサタンは滅ぼされるんですね。そのことをダニエルは幻の中で見ます。
The Antichrist and even Satan will be defeated.
そして27節で、国と主権と 天下の国々の権威とは糸高き方の生徒であるために与えれる。皆さん、糸高き方の生徒であるために与えれる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するとあります。
And at last verse 27 says, Then the sovereignty, power and greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to the holy people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom and all rulers will worship and obey him.
私たち生徒に永遠の御国が与えられていくという姿ですね。
We, the holy people, will inherit an everlasting kingdom.
ローマの時代に人の手によらないで切り出された一つの石が起こると予言されていましたね。これが救い主の予言であると私たちは学んできました。
Previously, we learned about the prophecy of a rock cut out of a mountain, but not by human hands.And it was a prophecy about a savior that would take place during the time of the Romans.
この救い主は人類の贖いの業を成し遂げて天にお帰りになられました。
This savior has now completed his work of redemption for mankind and returned to heaven.
しかし、もう一度戻ってこられる。これ私たちの信仰ですね。イエス様はもう一度戻ってこられる。そして反キリストやサタンを滅ぼしてくださる。これは私たちの信仰です。
But he will return again and defeat the Antichrist and even Satan.
そして私たちに御国の一員となる権利を与えてくださっていますね。
And he will give us the right to be part of his kingdom.
実はそのような幻をこのダニエルは見たんですね。
These are the things of the future that Daniel saw in his visions.
私たちは終末について考えるときに、世の終わりについて考えるときに、時に不安とか恐れで満たされることがあります。
When we think about the end times, it may fill us with fear and anxiety.
ダニエルも同様ですね。28節でこうあります。ここでこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていたと書かれています。
That is how Daniel felt, as verse 28 says. This is the end of the matter. I, Daniel, was deeply troubled by my thoughts and my face turned pale, but I kept the matter to myself.
幻のメッセージの厳粛さにダニエルも深く打たれたんですね。でも皆さん、もう一度歴史を支配される神がおられますよ。神はローマの時代に救い主を送ると約束してくださいましたよ。そのことを私たちはもう一度覚えていきたいです。
Daniel was deeply troubled by the gravity of his vision, but let us remind ourselves that God is in control of history and he promised to send a savior.
そしてこの救い主を信じる私たちは神と共に御国で聖徒として生きるように召してくださっている、聖なる民として生きるように召してくださっている。それが七章のメッセージなんですね。
And those who believe in the Savior are invited to live with God as his holy people in his kingdom.
前回ですが、試練とか困難が御国には伴いますと私は語りましたが、そのような面は確かにあると思っています。
Last week I said that trials and difficulties come with the kingdom of God, and this is certain.
しかしキリストと共にある人生には大きな希望があります。
But those who live with Christ have great hope.
私たちを愛してくださり、私たちのために十字架について救いを提供してくださったイエス・キリストが実は私たちと共に歩んでくださいます。
And Jesus Christ, who loved us, died on the cross for us and who offered us salvation, he walks together with us.
試練は永久には続かないんですね。私たちの神様は歴史を支配し、私たちの生涯をご存知なんですね。
Our trials will not go on forever. Our God is sovereign over history And he knows what will happen during our lifetime.
そして私たちを救ってくださる方で、私たちを御国に招いてくださる方ですね。そして私たち一人一人を意図高き方の生徒としてくださる方、そのことを信じて私たちは力強く歩むことができますね。
God is one who rescues us and he invites us to his kingdom. So let us walk with his strength, believing that the Most High has made us his holy people.
ではお祈りをします。
Let us pray.
神様、あなたは歴史を支配しています。
God, you are sovereign over history.
どうか日本のリーダーたちもそうですが、世界のリーダーたちが神を恐れ、また神を愛し、また人々を愛する、そのような政策をすることができるように助けてください。
God, we pray for the leaders of Japan as well as the leaders in the world that you would work through them to bring about the fear of God as well as love for God and for our neighbors.
私たちは神の聖徒とされています。この希望を持って生きることができるように助けてください。
We acknowledge that we are your holy people and that you have given us hope.
主の名によって祈ります。
Help us, Lord. We pray this in your name.
Amen. Amen. ご用意くださった方、献金をしてまいります。